1, 2, 3.
こよいも日本酒で乾杯。福岡の聞き酒師こと杉玉がお送りする酒林ラジオ。この番組では毎回ちょっとだけ日本酒の楽しみ方や銘柄をご紹介しながら、日本酒の美味しく楽しい入り口へご案内するための情報をお届けしております。皆様、新年明けましておめでとうございます。2024年もよろしくお願いします。今年は辰年ということで、僕は辰年なので年男でございます。はい、まあ、だからなんやねんっていう話なんですけど、まあ、あのお正月ね、皆さん親戚で集まったりとか、ご家族でね集まったりとかして、日本酒を飲まれた方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、お正月ってなんとなくやっぱり日本の文化的なところがあるので、まあ、おとそとか含めて、なんとなく日本酒をねご用意される方も多かったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕もね、僕はいつも日本酒飲んでますけど、お正月も日本酒いただきまして、今年は古伊万里のエトボトルといって、まあ、毎年あのラベルがその年のエトになってるラベルの銘柄があるんですけど、まあ、それこう今年はね辰年っていうところで、まあ、その、日本酒を飲みました。まあ、美味しいですね、本当に。まあ、なんとなくね、自分が辰年だから、エトボトルは結構集めたいなと思いつつ、まあ、いっぱい集めてもね、あの飲めないので、その古伊万里のラベルと同じ、なんていうんですか、デザインの、あの、酒器も販売されてたんですよね。なんで、それも一緒に買って、まあ、それはね、あの、ずっと使えるので、まあ、記念にそれは、あの、置いとこうかなと思っていますが、まあ、毎年ねそれもあのその年ごとに出たりするので、まあ、そういう意味であのご自身のね干支の時に飲んでみる、まあ、そういうのを集めてみるっていうのも面白いんじゃないかなと思います。はい、さて、今回はですね、ちょっとね、年明けていろいろこうあんまりいいニュースじゃないものがね続いてしまったところもあって、まあなんとなく皆さん落ち込んでるところもあるかなと思うんですけど、まあ僕もね、まあそんなことになると思ってなかったので、あの結構衝撃的だったんですけど、まあとはいえですね、まあ僕は福岡にいますけど、まあ全然その地震の影響とかねそういうのもなかったので、まあ逆に言うと、まあ、僕は元気だし、まあ、あの1年ね始まってこれからやっていくって時にあのそういうことが起きちゃったんですけど、まあ、逆にその離れてるからこそ、自分ができること、自分ができることって何かって考えたら、やっぱりこうしっかり飲んで、まあ、経済を回して、で、まあ、そのお金がそういったこう被災された方のところに、しっかり還元されていくような、まあ、そういうことをね、日々やっていかないといけないなと思って、まあ、いつまでもね僕たちがあの落ち込んで自粛してみたいなことをするのっておそらく現地の方もね、望んでないことなんじゃないかなと思うので、まあ、しっかり元気出して、やっていきたいなと思いますし、まあ、いつも通りね、この番組自体も、進めていきたいなと思っておりますので、まあ、今年もねぜひ聞いていただければ嬉しいなと思います。で、まあ、そういうことが続きましたが、やっぱりこう石川の方はねかなり被害があの大きかったっていうところで、実は昨日ですね YouTube の方で、2年ぶりに解説動画というか、まあ、あの普通の YouTube 動画ですね、これも音声配信も YouTube でも流してますが、あの普通のちゃんとしたというとあれですけど、ちゃんと編集したあの久しぶりに2年ぶりに 動画を出させてもらいました。でそのテーマが石川の日本酒ということで、やっぱりね、さっき言った通り、いつまでもこう自粛してる場合じゃないので、僕らはしっかり飲めるものを飲んで、で逆にそれがお金がね還元されていくような形で取り組みができればなと思っていますので、その動画を見てぜひ皆さんにも石川の日本酒興味を持ってね、いろいろ飲んでほしいなと思って、動画を出させてもらいました。で、昨日の動画では6種類石川の日本酒をご紹介させてもらったんですが、僕のね好きな銘柄ではあるんですけど、それだけじゃないんですよね。結局全部紹介しきれてなくて、今回この音声配信ではちょっと補足というか、プラスアルファでいくつかご紹介できればなと思っています。で、ちょっとね手元にあの酒タイムっていう日本酒のサイトがあるのを皆さんご存知ですかね。あの酒タイム多分なんとかあの都道府県日本酒とかでしあのネットでね検索するとだいたい一番上に出てくるあのサイトなんですけど、僕もよくお世話になってるサイトですので、日本酒調べたいときはあのこの酒タイムっていうあのサイトはねめちゃくちゃあの便利なサイトなので見ていただければと思うんですが、ちょっとそれをね見ながらあのご紹介していければなと思っています。で、石川の日本酒ランキングっていうことで載ってるんですけど、いくつかはもう昨日の動画でお話しした内容になります。1位が菊姫で、2位が手取川、3位が吉田倉優っていうところで、昨日の動画ね見ていただければわかるので、ぜひそちらの YouTube 概要欄とかにも貼っておきますので、ご覧いただければと思います。で、石川の、ね、被害状況とかも SNS でいろんな方が、ね、発信されているので、そういったところも見ながらにはなるんですが、昨日ご紹介したところもやっぱりね全壊しちゃった酒蔵さんとかもあります。なので、直接買いに行くとか、直接何か連絡取るっていうのはあの皆さんちょっと一回控えていただいて、どっちかというとあの僕が昨日紹介したのはあの皆さんのお近くの酒屋さんで取り扱いがあるところがあれば、そこであの買ってくださいっていう意味も込めてご紹介してますので、あの現地はね本当にあの復興というか復旧でね、かなり大変な状況だと思いますので、遠くから見守りつつ、自分たちができることっていうので、あの近くの酒屋さんで石川のお酒を探してみていただければなと思ってます。で、今1位、2位、3位でしたけど、4位がですね野口直彦研究所のお酒が、入ってます。でこの野口直彦研究所の野口さんっていうのはもともと杜氏の方で、あの次世代に酒造りの技術とかを継承するために、作られた酒蔵さんです。で、実はですね僕があのこの間ねオリジナルでお酒サカラバのヒントっていうお酒を作らせていただいたリブロムさんの、社長である柳生さんですねが、この野口直彦研究所でもお酒作りを昔されててですね、あのリブロムさんにもあのリブロムのお酒以外にももともと修行されてた、酒蔵のお酒とかも出されてたりするんですけど、そこに野口直彦研究所のお酒もあります。どっちかというとね結構濃い口 あのしっかり系の日本酒を作られるあの酒蔵さんなんですけど、ここもねあのめちゃくちゃ美味しいですし、ずっとね最高峰の醸造家として、第一人者としてずっと酒を作られてきた方ですので、ぜひねこの野口直彦研究所のお酒も飲んでみていただければなと思います。で、次がですね5位が天狗舞です。天狗舞もね僕めちゃくちゃ大好きなんですよ。で、昨日の動画で、ご紹介した手取川にどっちかというと似てるかなと思うんですけど、割とすっきりめだけど、ある程度こう飲み応えはあるような、でも後味はねほんとすっきりしてるのでめちゃくちゃ飲みやすくて、熱燗とかでもね、美味しい銘柄ですね。この天狗舞もめっちゃ好きなんですよね。ちょっと昨日の動画ではねご紹介できなかったんですけど、天狗舞も飲んでみていただけるといいなと思います。でその次が草原ですね。で草原があの今回被災されてかなり、大変な状況になってるそうで、昨日ね動画の中でもトンネルの熟成 のお酒があるっていうご紹介したんですけど、やっぱりそのトンネルの方のね、熟成してた場所も結構大変な状況になってるっていうことで、ちょっと今後ね、そのトンネル熟成のお酒とかも手に入らないかもしれないんですけど、まあ、でも草原っていう銘柄自体全部ね、美味しいので、まあそういう意味でも皆さんのお近くにあったらぜひ飲んで支援していきましょう。でその次がね、奥能登の白菊っていう銘柄で、ちょっとねこれ僕が知らないんですよ。飲んだことがなくて、ここもね、酒蔵さんがかなり大変な状況というのは SNS で見かけました。なのでまあちょっとね、その状況がまだまだ変わっている段階だったり、まあ今やっとね、状況が分かってきたっていうところもあると思うので、何とも僕からも言えないところはあるんですけど、まあちょっと状況によっては、まあ、今後廃業というかね、もう全壊しちゃってお酒作りにならない状況になってしまった場合に、まあ、もう一回復旧するんじゃなくて、もうそのままやめちゃうみたいな酒蔵さんもありそうなので、ちょっとそれ悲しいところなんですけど、まあもしね奥能登の白菊お好きな方がいたらコメント欄とかでね、どんなお酒かっていうのを教えていただけると嬉しいなと思います。でその次が UFO ですね。この UFO っていうお酒を僕はね飲んだことが多分なくて、ただね、めちゃくちゃお好きな方がいらっしゃって前ですね、もうこれも本当に美味しくてリピートしてるっていう方もいたので、いつか飲んでみたいなと思ってた銘柄なんですけど、ちょっとね僕もまだこれ飲めてないです。 UFO 遊ぶに、稲穂の穂って書いて UFO ですね。結構多分最近の銘柄なんだと思うんですけど、2006年に誕生した地酒専門店向け限定銘柄と書いてるので、多分流通もね割と限定されてるのかもしれないですね。はい、ちょっとね僕も動画の中でもねちょっと話したんですけど、やっぱり石川ってかなり酒蔵さんも多いので、全部が全部僕もね飲めてるわけじゃないんですよね。で、まあ、いつかその1回か2回ぐらい石川金沢の方にね旅行に行ったことはあるので、その時に結構石川のお酒飲んだんですけど、やっぱり昨日紹介したような銘柄を中心に飲んでて、それ以外はねそこまでいろんな銘柄を飲んだわけじゃないので、また飲みに行きたいなと思ってた時の、まあ、今回の、地震とかもあったので、まあより早く行っとけばよかったっていうところもありますし、まあ行けなかった分、今ねできることとして、しっかり飲んでいきたいなと思ってます。まあ、その旅行に行った時はね、例えば加賀飛びっていう銘柄とか、あと上機嫌とかですね、その辺もいただいた記憶があります。まあ、本当にねなんていうかな、綺麗だけど甘みもあってみたいな、そういう銘柄がかなり多くて、練習でもいけるし、熱燗で50度ぐらいでね熱燗で飲んでも膨らみがあって、なんていうんですかね、練習だけで飲める銘柄ってなかなかこう熱燗にして、まあその練習の良さ、例えば香りがフルーティーだったり、そういうのが、まあ、扱いにしちゃうとなくなっちゃって、まあ冷酒の方が良かったかなみたいなものもあるんですけど、結構石川のお酒ってどっちでも飲めるものが多いなと思って、まあ、1本買えばかなり幅広く、飲める銘柄が多いなと思ってますので、まあ、ちょっとね裏ラベルとか見てもらって石川のお酒っていうのを見たら、ぜひ試してみていただけるといいなと思います。もうちょっとね他にもいろいろ銘柄あるんですけど、概要欄にねこのウェブサイトの URL を貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思いますが、まあ本当になんかこう僕がねできることっていうので、まあ皆さんもね身の回りで、もちろん近くにお住まいで、直接ね支援に行ける方もいらっしゃるとは思うんですけど、僕はちょっとねその仕事の関係とかもあって直接行けない分、遠くからできることっていうので、石川のお酒を中心に北陸のお酒っていうのを、この1ヶ月2ヶ月ぐらいは集中的に、飲んでいきたいなと思いますし、まあ、皆さんにね、いろいろ情報として、まあ、参考になるようにね このいろんなお酒選びの参考になるように情報発信していければと思っていますので、本当に僕も全然知らない銘柄たくさんあるので、ぜひぜひ皆さんコメント欄で石川のお酒でお好きなものがあれば教えていただけると嬉しいなと思っております。それでは今回は以上にしたいと思います。酒&ピース、お酒のご縁で人がつながり平和な日常に楽しみを。お相手は酒林ラジオパーソナリティ杉玉がお送りしました。また次回の配信でお会いしましょう。良い夜をお過ごしください。